発信型ニュースプロジェクト
TBS ラディオ905-954
荻上チキセッション。
時刻は7時になりました。 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている荻上チキセッション、パーソナリティの荻上チキです。
南部ひろみです。ここから地元放送局でお聞きの皆さんもどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
では日替わりコメンテーターの登場です。今この音楽を作りくださったこの方です、うん、音楽家大友義秀さんです。
どうも
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大友義秀さんは1959年神奈川県のご出身、10代を福島市で過ごします。実験的な音楽からジャズ、ポップスまで多種多様な音楽活動を行い、2013年連続テレビ小説アマちゃんで日本レコード大賞作曲賞を受賞されます。一方2011年の東日本大震災を受けたプロジェクト福島を立ち上げ、翌年には芸術選奨、文部科学大臣賞を受賞するなど各方面で大活躍なさっております、
はい、もう毎日お世話になってますよ、はい、この曲で。
ありがとうございます、うん、懐かしいねこれ。
あ、そうか、大友さんにとってはそうそう4年前
5年ちょうど、ね、5年前に撮った、ちょうどパンデミックが始まった頃にスタジオにみんなで久々に集まって録音したんで、その思い出があって、はいはいはい、で夜に移ってから俺前はよく聞いてたんですけど、うん、夜って大体仕事してる時間なので、うんはい、生じゃほとんど聞けなくなってしまったんで、久々に聞きましたこれ、
はい、あ確かに
夕方にお引越ししたタイミングでしたもんね。
そうですね、そうそう、ポッドキャストとかで特集だけ聞くとなると、うん、この音はかからないっていうこともありますもんね、
う
ん、
そうですね、そうですね、うん、なんであ懐かしい懐かしいと思って今聞いてます。すいません、毎日聞いてんだよね。そうですね。
いやとんでもないです、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この曲がかかるとよっしゃ、うん、セッションじゃ
スタートだ、飛び出すぞ、
ね、嬉しい、使ってもらって嬉しいです、
はい、
も
うちょうど大友さんとは実は先日対談のお仕事で、
そうですね、はい、久々にお会いして、南部さんともさん道で偶然会ったよね。
道端ですよ、
バッタリと、
うんうん、私舞台を見に行って、うん、ねじ巻きドリクロニクルっていう舞台を見に行って、大友さんが音楽担当だったんです、うんうん、それで、そのすぐ後ぐらいですよね、うんうん、に歩いてたら前からあれすごい見たことある人が歩いてくるぞ、うん、と思って、
俺めちゃくちゃ油断してぼーっとした顔して歩いて
そうでした、そうでした、うん、大友さんって言ったらはっ、あの南部ですって名乗って、はいはい、っていうことがありましたよね、
はい、ありました、その説は。
いや、とりわけあの最近例えばマスクとかしてたりすると、うん、まず名乗らないと、
あ、分かんないですね、
お互い分かんないって結構あるじゃないですか、どうも荻上ですっていうこと結構ありますね
名乗り大事ですね、
うん、でもあのその実際対談のお仕事をした後赤坂に送っていただくなんていうこともちょっとありまして、はい
はい、そんなこともありましたね、久々に雑談しましたね、
う
ん、
雑談しながら来て、で今度その話ラジオでも聞かせてくださいよとか、はいはい、ぜひぜひその話私もちょっと聞きに行きたいですとか、うんうん、会えば話開くもんですもんね。
そうですね、うん、楽しかったです。短い時間だっただけであの時も、はい、
でなおかつ、10日金曜日には坂本龍一さん唯一のコンサート映画オーパスが封切りされると。で、シネマズプレミアム新宿でトークイベント、
これね、はい、シネマズプレミアム新宿じゃなくて、
じゃなくて、
うん、変わったの、あの、ね、ヒューマントラストシネマ渋谷、うん、
渋谷の方、
の方でトークイベントは佐々木敦さんと、これもね多分7年ぶりに会うんじゃないかな。
へー、
あまりにも久々すぎてお互いに懐かしいんで E メールで今いろいろ情報交換してると
飛び交う、
はい、
あの坂本さんとのご関係
はね、2010年に一緒に演奏したのがきっかけで、実はね結構一緒にやってて、
はい、
なんか、まあ、仲良かったんですよね。で僕あんま坂本ファンでもなかったんで、
はい、
坂本さんの周りって坂本ファンにいつも取り囲まれてる感じがあったんですけど、僕あんまり全然そういうリスペクトしてなかったせいもあって坂本さんも気楽だったみたいで、うんうん、結構僕とよく即興のセッションやってたですね。もうかなりやりましたね、
は
いはい、
うん、
だからあの本当にあの入院されるまでの間ね、
何度も何度も、
はい、なんで坂本さんの最後の方にも僕のことよく出てきてってるんですけど、うん、僕自身は最後遠慮しちゃって、やっぱり結構病気だし最後の時間だと思ったんで遠慮して連絡しなかったんだけど、後から出てくるノートに僕のことが結構書かれてたみたいで、ああ連絡すればよかったってちょっと後悔かな、
うんうんうん、 悩みますよね。でもね、なんか
悩む悩む、
遠慮だって一つの配慮だし、
うん、
でもその選ぶ権利は確かに向こうにあるなとか、
そうそうそう、
断る権利とかね。
そうですよね、うん、でも断りにくいじゃないですか、
とかもね、
うん、だからついついやっぱ基本的に水臭い人間なので普段から
配慮がある。
いやいや配慮じゃない、
連絡部署、
うん、そう、連絡部署って言われる、ユザーンとかにも言われる、
あ、ユザーンさんも、
うん、返事したことないですよね、お友達、
ま
あ、取り立てユザーンのには返事しないのかもしれない
近さがでもそれでね、より見える、
必要なカロリーが、うん、あの人によって違ったりとか、あと返事しなくてももう伝わるよね、勝手に思ったりとか、
ユザーンには返事しなくても伝わってるって思ってたら返事しなきゃ伝わってないですって当たり前なこと言われ
る。あの、たまにメールとかであって、うん、もういただいたメールに OK っていう意味で放置してたら返事してくださいって言われる、
ね、それありますよね、
うん、
心の中で OK って言ったのに、そうそうそう、と思うんだけど、
まあ、伝わらないよね、
そりゃ伝わるわけがない、うん、
聞こえない、
伝えるときは伝えようっていう、うん、
はい、
でもあの先ほどの坂本さんの話で言うと、
うん、
あのファンじゃない人だからこそ付き合いやすいっていうのは実際ありますよね。
ありますね。僕もファンすぎちゃう音楽家の先輩と一緒にやるとやっぱりすごい緊張しちゃって、うんうんうん、なんか力入っちゃうんですけど、坂本さんとはそういうことがなかったんで、うん、結構で坂本さんの音楽的な傾向と僕の音楽的な傾向ってある部分すごい被ってるんで、
はい、
結構通過でいろいろできたとこがあったんで、
うんうん、
お互いすごく楽しかったですね、
うんうん、
二人きりになるとすごく面白かった、うんうん、やっぱ公の場に行くと坂本さん圧倒的な知名度で、
うんうん、
あの全然あのそういう場所だとちょっとなんかなんていうのかな、あの接しにくいとこがあったんだけど、うん、そうじゃない時間っていうのを結構共有させてもらったかな、
うん、
日本でもニューヨークでも東北でも、はい、
坂本さんにとってもね、そういった時間があったっていうのはすごく豊かなことだったですよね、
うん、だといいなと思うんですけどね、うん、だからこのトークでやる、
はい、
オパスって映画もこの間ちょっと見せてもらったんですけども、はい、うん、すごいいいですよ。もう何のセリフもなく淡々と坂本さんの演奏が出てくるんだけど、これ映画見る人にそのこと言っちゃまずいと思って言えないですけど、ものすごいある意味ドラマチックで、あの音楽の映画って僕見てていいんだけどちょっと不満があったりするんですよ、
はい、
音楽ちゃんと捉えられてないなとか物語の方に行っちゃってるなと思うけど、初めてこれちゃんと音楽を捉えてる映画だなって思いましたね。
どの映画に不満だったんですかって聞いちゃきっといけないと思うんですけど、
ね、いやいや、あのね、映画だけじゃないんですけど、テレビとか映像でやってる音楽も大体ちょっと不満がある、
は
い、いや今俺ギタリストみたいんじゃないんだけどとかさ、
あ、
うん、そこじゃないよっていう、うんうん、顔じゃないでしょとか、
はいはいはい、
でも、うん、映像って切り取らなきゃいけないからしょうがないんだけど、うん、それがね珍しくその不満がなかったですね。
へー、そういった観点で見たことなかったな、
うん、
でもライブビデオとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
でそれにもやっぱ不満とかあったりする
、 あるけどそのしょうがないのは分かってるんですよ、
はいはい、
やっぱ自分で勝手に見たいんですよね、うんうん、音聞いてると。だけどそうは問屋は下ろしてくれないというか、
分かります、
うんうんうん、なので結構音楽の映像見るのきつい、正直言うと。
あ、
すごいファンで見ちゃうこともあるんだけど、あんまりやっぱり音だけ聞いてた方がいいかな、じゃなきゃライブの方がいいっていう感じ、
うんうんうん、そんな大友さんがこのオーパスについては、いや映像が良かった、
いや良かったですね、
へ、
すごい良かったです、
ね、なんか興味100倍になりました、
うん
うん、ヒューマントラスト渋谷で、
はい、
渋谷、佐々木敦さんと、
はい、
10日の金曜日ですね、日程は変わらず、
ね、はい、トーク
やりますと行われるということです、
は
い
は
い、それではまずは大友さんと一緒にニュースを振り返っていきたいと思います。
自民党の派閥の裏金事件をめぐり、今日立憲民主党の安住国対委員長は自民党の浜田国対委員長に対し、衆議院の政治倫理審査会で弁明していない議員44人に対して審査を申し立てる方針を示しました。浜田氏は基本的に賛成すると応じたということです。一方、自民党は公明党と政治資金規正法の改正に向けた実務者協議を行いましたが、具体的な部分では隔たりもあり、今後詰めの協議を行うことにしています。環境省職員が水俣病の被害者団体との懇談でマイクを切り、参加者の発言を妨げた問題で、伊藤環境大臣が熊本県水俣市を訪れて関係団体と発言者に直接謝罪しました。また伊藤大臣は 事務次官などを厳重注意し、会見で大変遺憾で発言されていた方に申し訳ないなどと話しました。エジプトメディアによりますと、パレスチナ自治区ガザで続くイスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘の休止と人質解放をめぐる間接交渉が7日、エジプトの首都カイロで再開しました。イスラエルはハマスが受け入れを発表した休戦案が当初の案と違うと反発、ガザ最南部ラファの検問所を制圧したと発表しています。栃木県那須町で夫婦の遺体が見つかった事件の続報です。首謀者とみられる夫婦の娘の内縁の夫である関根清波容疑者32歳と、不動産会社経営の前田亮容疑者36歳が今朝送検されました。その後の取材で、すでに逮捕されている指示役とみられる佐々木光容疑者が死体損壊容疑で逮捕された関根清波容疑者から金を受け取り遺体の処理を頼まれたと供述していることが今日分かりました。動画投稿アプリ TikTok の使用を禁止につながる法律をめぐり、親会社の中国企業バイトダンスとアメリカの運営法人が7日、表現の自由を保障する憲法に違反するとして法律の差し止めを求め、アメリカ政府を相手取って裁判所に提訴しました。 TikTok 側は訴状で、法律が求める事業の売却は法的にも商業的にも技術的にも不可能だと主張、売却が可能だったとしても法の下の平等に反し私有財産の不法な収奪にあたると指摘しました。おしまいに、ロシア軍が7日夜から8日にかけてウクライナの7つの州の電力インフラなどに対して大規模な攻撃を行いました。ウクライナ軍などによりますと、攻撃にはミサイル55発と21の無人機が使われ、キーウ州などで合わせて3人が怪我をしました。また地元当局者によりますと、リビウ州では2カ所のエネルギー関連施設がミサイルで攻撃され、一部で火災が起きたということです。
さて、今日は音楽家の大友義理さんとご一緒です。大友さん、気になったニュースいかがでしょうか。
いや、もう全部気になりますけど、うん、2つかな。大きくは、あの水俣病の患者団体のマイク・キルリ問題とガザ停戦交渉のことかな。うんうんうん、
マイク・キルリはね、そんなのをメディアの前で行うっていうこと、うん、あの患者の方に行うことも無神経だなと思うんですけど、うんうんうん、なんか一線超えてるなという感覚がよりしましたね。
そうですよね。環境省ってそもそも何のためにあるのっていう、そもそもの話がもうずれちゃってるというか、う
ん、はい、
おかしいというか、うん、あのね、人々の、あのを守るためにあるのに、うん、何を守ってんだろうっていう話で、ちょっと本当に腹立ちました ね、うん、事実であるなら。それからもうイスラエルガザの問題に関して言うと、なんかコメントできるようなあれじゃないですけども、これ一体どうしたらいいんですかって本当にいつも思って、なんとか止めてっていう強い思いだけが空回りしてます、うんうん、今正直言うとね、
うんうん、
なんか何もできなくてもどかしくて声を上げるくらいしかできなくて、あともう一つ気になるのは、アメリカで学生たちが、はい、あの声を上げたのに対して反ユダヤ主義だって政府の人たちが言ってるけど、うんうん、それ違うと思う。反ユダヤ主義じゃないですよ、はっきりと、うん、そのことははっきり言ってった方がいいと思う。そうじゃなくて暴力をやめろっていう話をちゃんとすべきで、だから問題がすり替えられてったり、そもそも何なんだっていうことが、水俣病にしろ、うん、ガザの問題にしろ、ちゃんとそこを見失わないで見ていかないと、
うん、
なんかそういう反ユダヤ主義って言葉とかに救われちゃいけないな、足救われないようにしたいなとは思いますけど ね、はい、
人間性の剥奪だっていうふうにちゃんとその都度その都度言っていく、うん、
はいはい、
動かないとしてももう言うのをやめてしまうと、
そうですね、
うん、なんか慣れてしまったりとか、
そう、怖いのは慣れですよね。そのロシアとウクライナの戦争にしても毎日情報が入ってきて、うん、
はい、
そうすると人って怖いもんで、初めてニュースを聞いた時のような心の動き方しなくなってくるなって自分でも思っていて、それが今世界中でどんどんそうなっていくと、多分、うん、 みんなの心の中に起こる影響がすごい怖くて、うん、おそらくそれはそれに対してちゃんと何かを声を上げるっていうこと以上にアートとか文学とかの役目ってそういうことにあるような気がするんですよね、うん、そのことにどうやって抵抗していくか、自分自身の心の在り方に、うん、っていうことをいつも考えてるんですけども、うんうん、なかなかポッとこう簡単にサイコロを振るようには答えが出ない問題ばっかりですけどね、
うんうん、いかんともしがたさ、しかし憤りはあるっていう、
ありますね。
この状況ではその感覚をやっぱりつなげていく、だから人々集まってデモをしたり、うん、抗議をしたり、うん、
はい、
それで例えば大使館の中の人がつかつかと出てきて、うん、分かりました変えますって言ってくるわけはない、
ない、ない
とは分かってるけど、
デモはやった方がいいし、うん、デモに対するアレルギーとか、あと弱者が何かマイクを持って言うことに対するアレルギーみたいのがもし力のある側の人たちにあるんだとしたら、うん、それは本当に考え直した方がいいと思う、うん、力を持ってるポジションにいる人たちがやるべきことは、そうではない人たちに対してどう手を差し伸べて、うん、より良い社会作るかだと思うので、
はい、
なんかそこを間違っちゃいけないし、多分アートや音楽っていうのも個人的な創作のためっていうのもあるけども、社会の中で自分が出す音なり言葉がどうなっていくかっていうことを考えながら一個一個やっていくべきだと思うので、
うん、
まあ、どうしてもあの今 SNS とかネットですぐ答えを求めちゃうとこもあるけども、おそらく音楽やアートがやっていかなきゃいけないのはすぐ答えが求められないことに対して何をすべきかってことだと思うので、じれったいかもしれないけど負けないぞって思ってる、うん、ますけどね、
うん、この後は大友さんがね、あの今行っている活動についても、はい、伺っていきたいと思います、はい、この後はフロントラインセッションです。 TBS Radio 荻上チキセッション。
TBS Radio 905-954。ここからはフロントラインセッション、日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今夜は音楽家大友義秀さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします、はい、さて今日は今年3月11日に発売された福島大風呂敷についてお話を伺います。
はい、
はい、大きな本だ、
すごい重たい本、1キロくらいあるんじゃないかなこの本。
ずっしり、
はい、
あのこれ僕が作ったわけじゃなくて、僕がもともと震災の時にあの遠藤道郎さんとか和合良一さんと立ち上げたプロジェクト福島の中で、はい、大風呂敷チームというのができて、
はい、
あの会場に風呂敷を敷き詰めたりしながらイベントやったりするんですけども、その大風呂敷チームが自分たちのヒストリーを残そうっていうんで、
うん、
去年一昨年かなクラウドファンディングを始めて、
はい、
それで結構な金額が集まって、それで本を作ったんです。で、うん、今そうあのチキさんが大風呂敷って言いましたけど、はい、ローマ字だと大風呂敷なんだなって今気づきましたけど、
そう
書いてありますよね、
福島大風呂敷。
でも誰も大風呂敷って言ってなくて、僕ら大風呂敷って言ってるけど、多分ローマ字にする際に B にしちゃうと風呂敷の意味が消えちゃうから、
風呂敷
ね、うん、なっちゃうから大風呂敷ってしたのかな、 今気づきました
けど、でもあの風呂敷って言った方がなんか広げてる感は出ますよね。
出ますね、強そうなちょっとロシア感もありますね、
風呂敷って、うん、でもこれは一体あのどういったプロジェクトだったのか改めて聞いてもいいですか、う
ん、はい、あのこれもともと福島で2011年に、まあ、遠藤道郎さんが呼びかけて、
はい、
フェスティバル福島っていうのは8月15日に福島の野外で、うん、四季の里っていう場所で大きな、なんだろうね、音楽フェスティバルをやったんですけども、うん、その時まだ福島市内には当時あのセシウムがあの降り注いでたのが少し地面には残っていたので、うん、そこ会場を選びからまずそれ考えようっていうことになって、
まだあちこちで除染作業が
さ、まだ始まるちょっと前ですよね、
うん、
なんで福島市の中でも比較的線量の低い場所を見つけて、でそこの、セシウムが舞い上がらないように風呂敷で養生したらいいんじゃないかっていう放射線衛生学の木村晋三先生っていう方が言ってくれて、
はい、
それで、中崎徹さんっていう美術家がただ養生するんじゃ面白くないから、みんなで風呂敷を持ち寄ってつなぎ合わせようって言ったのがきっかけで始まったのが福島大風呂敷プロジェクトで、で敷いてみたら、まあその養生する以上に風呂敷みんなでつなぎ合わせて6000平米だったかな、敷
い
た
の。広い
ですね、その会場にぶわっと風呂敷敷いた時の感動が結構 感動的で、
うんうん、
はいはい、だからお祭りってよくみこしを担いだりとかこう派手なことやるじゃないですか、
はい、
何の意味がよく分かんないけども、うんうん、みこし重たいの担いだりとかああいう感じでみこしじゃなくて僕らの場合は担ぐんじゃなくて下に敷いたんですよね。だそれがきっかけになってその景色も素晴らしかったんで、うん、その後福島だけじゃなくていろんなところから声がかかって風呂敷を敷くようになっていて、うんうん、特に震災から数年の間は原発の問題とかも含めていろいろ考えてくれる人たちがいたんで、
はい、
この風呂敷をアイコンにしてそういうのを考えるイベントやったり、あとアマチュアが始まった年には風呂敷をちょうど敷いた場所で盆踊りをやるってことになって、はい、アマチュアやってるビッグバンドで盆踊りを始めてみんなで盆踊りやりだしたのが今も結構札幌でもずっと毎年続いてたり福島でも続いてたりするで、なんだろう、あの震災の最初の年に始めたプロジェクト福島の中でもずっと続いているプロジェクトの一つがこの大風呂敷っていうプロジェクトで、でも僕の手なんかすっかり離れて知らないとこで大風呂敷サミットとかみんなやってるんですよ、
風呂敷が広がって広がって
広がって広がって、あの大風呂敷ってタイトル自体ももともと僕や道郎さんが大風呂敷広げたよねっていうのからシャレで中崎がつけたことなので、
だい
た
い畳めないっていうものなんですけど、
そうちゃんと畳んでるんですよこれ、
畳んでいる
すごいことに
畳本もなったし、
うん、あのバーッとでなんでこんな風呂敷ができたかというと、あの全国の皆さんが風呂敷送ってくれて、それで福島に集まった人たちでみんなで縫い合わせたんですけど、うん、その時に私の親が電気工場をやってて、はい、その電気工場がちょうど廃墟になってたというか、廃墟じゃないんですけども使われなくなってたところにがガランとしてたんで、そこにみんなでミシン持ち寄って大風呂敷工場を作り、あと今プロジェクト福島の代表やってる山岸清之進というのは当時旅館の息子だったので、
はいはい、
福島のもう亡くなっちゃったんですけど巨大旅館があったんでそこにみんな泊まり込んだりしながら、だまあ親の遺産でとかできた感じですけど
受け継ぎながら、
はいはい、なんでそんなヒストリーも含めて本に全部残していこうかっていうことになって、うん、クラウドファンディングで、
うん、
で予定してたよりも少し多めの300万くらい集まって、余裕だなって思ったら印刷代は上がるわ、
紙代がね、今
紙代が上がっちゃって、うん、それであとこの本が1キロを超えたので
しっかりしてるやつ、
送料がかさむわで、あの実はあんまり全然黒字にならなくて、むしろ赤字になりかかってるという感じではあるんですけども、
これ開くと本当にその風呂敷のカラフルさ、色とりどりさ、
はいはい、
その巨大さ、
なんかあ
の、
ね、
最初パッと見た時にあの先日のニュースがある前にですね、
はい、
唐十郎さんの赤テントみたいに、なんかこの場ならではの新しい風景や場っていうのができてるなって感じたんです。
そうなんかね、風呂敷を会場に敷いた瞬間にそこが晴れの空間になって、うん、ここで踊りをやるんだっていう、
うんうん、
なんかね野村萬斎さんと話した時も、はい、昔の狂言師ってやっぱり会場に風呂敷敷いたんですって。だから舞台なんかないから、はいはい、瓦に風呂敷みたいなものを敷いて、うんうん、そこが会場ってやったから、大友さんこれは伝統にちゃんと即してますよって言われて、でも確かになんか敷くとそこが舞台になるんですよ ね、
その場、今まで別の場だったのが、うん、パタッとこう別の色や別の場に変わりますよね、はいはい、
それがだからみんなで持ち寄った風呂敷で、うん、誰が作者っていうのでもなくやりながら、うん、その震災の中でどうしていいか分かんなかった時にそれを自分たちでやったっていうのがやっぱり僕らにとってはすごく意味が大きくて、
うん、
なのであのもうさすがに福島であの風呂敷敷かないとセシウムが危ないなんて場所はほぼないんですけど、人が住んでいる場所では、はい、
うん、
だけどずっと敷き続けてますね。
だ
これが残って、例えば100年後になんで風呂敷敷いてるのか意味が分かんなくなった時に、もともと何だったのってなった時に原発事故だったんだっていうような残り方すればいいと僕は思ったのが、実際にこうやって残っていまだに風呂敷敷き続けるとこがあって、
結果継承というべきか、はい、あの祭りが続く、うん、あるいはその慣習が続いたって、
はい、
でそれが結果として、うん、いや原発事故が実はねっていう、はいはい、継承につながるみたいな、
なんかね、そう、もともと発祥が何だか分かんない祭りって多いじゃないですか、
は
い、
大半分かんないけど、
ほとんど分かんないんだよね、うん、でも最初は必ずあったはずで、うん、疫病なのか火災なのか知らないけど、
うん、祝いなのかもしれない、
祝いなのかもしれない、だから僕らの場合はそれそうなってもいいけどもちゃんとたどれるようにしたいっていうか、うんうん、
大事な
そのためにはネットじゃなくてやっぱり物、
うん、
フィジカルな本に残したりした方が、ネットって僕何百年残るか分かんないなと思ってるんですよ。
そう、今はもうね、ネットの方が消えてしまうみたいな、
消えると思う、本とかあの CD も危ないな、アナログ版とかなら 残ると思うんですよ、
ね、CD が太陽光でも透明になっちゃったり
いやもう CD はそろそろ出だしの頃の CD やばいもんね、うん、
ですねテープも切れますし、
うんうん、永久に持つって言って発売されたのになってちょっと思ってるけど、
もう石碑ぐらいですよ
そうだね
長めに持つのは
だから石碑とかレコードみたいにああいうもうなんていうのフィジカルにしっかり刻んだものは残るし、うん、本も多分印刷はこうなんていうのかなあのすすけていくかもしれないけども、はい、文字は残ると思うので、うん、なんかやっぱそういう形でフィジカルに残そうっていうのも動機の一つだったんじゃないかな、ね、
写真集のような作りで、はい、基本的にもカラフルな写真でその風呂敷、うん、風呂敷ってこんなに色のバリエーションあるのデザインのバリエーションあるのっていう
本当ですよね、うん、僕らもよく縫ってる時に風呂敷見ながら、うん、結構あと風呂敷って宣伝に使われてるのもあるんで
ありますね
昔の電話番号とか書いてあったりするの
旅館とか
そうそう
公務店とかの
この頃電話番号一桁だったんだみたいなのとかそうそう公務店とか多いんですよね
あります、
うん、旅館とかねああいうのも含めてすごいだから風呂敷一枚一枚にもヒストリーがあって、うん、だから複合的に歴史が交わってるみたいな
そうだしかも風呂敷って基本消耗品だから
そうなんですよね
取っとくとか残すって発想とはちょっと違うものだったりしますもんね
多分ねだから普通の風呂敷は家で大切に使われるかもしれないけど残らないんですよね、うん、その後ね、
うんうん、
だからこれが奇跡的にこういう形で残っていくというか、はい、でもこれ僕偉そうに僕がやってるように言ってますけど僕じゃないんですよ僕がやったプロジェクトの中でみんなが面白がってくれて
引き継いで
これをやってくれて本まで出てでその本見て僕は感動してるっていう立場なんですけど、
う
ん、
そうあのねこれね風呂敷自体の軽さと人々が集まってる姿とかそれをこう作ってる姿とかあと今開いていきましたドローンとかで上からドーンと撮った時の広さ
これねそう札幌の燃える沼っていうところにこれ1万平米あったのがなんかすごい量を引いたんですよね、ちょっと感動的ですけどね
一部に見えるもの、
はい、そんな本が出てあのクラウドファンディングで何部作ったのかな 5,600 作ったんだと思うんですけど
なんかこれあの DVD もついてるんですよね
DVD もあります、うん、あの1年目のプロジェクト福島が、はいの時に、僕はこれ残してほしいと思って、うん、藤井光さんというドキュメンタリー作家の方に、はい、ドキュメンタリーというかまあ美術家ですねにお願いしてもう批判でも何でもいいから現場を撮って100年後の人が見て意味が分かるように残してくれって言って、うんうん、だ当時福島に行くときに必ずその藤井さんと一緒に行ってて、うん、彼はちゃんとある距離を持って撮ってくれて、うん、そのドキュメンタリーが1年目のドキュメンタリーが映画になったのがあったのを今回 DVD にしましたね、はい、今俺正直言うと見るときつくて、
はあ、
自分自身がなんか周りの人に落ち着けって言ってるのに、うん、お前が一番落ち着いてないだろみたいな感じで僕は動いてるんで、なんかちょっときつい思い出したってきつい、
ね、その時期ならではの心のモードっていうのがあるじゃないですか、うんはいはい、だからそれも含めてちょっといろいろうっとなるかもしれないけども、うん、大事な記録だと思うので、うんうん、ちょっと多くの方に見てほしいですね。
そうですね。
はい。しかもあの大友さんはその間に音楽もずっとされているので、その音楽の話はこの後。
ここからはセッションポストスクリプト。ポストスクリプトは PS、追伸のことで、コメンテーターの方から私たちやリスナーの皆さんへの追伸として、今おすすめのコンテンツを語っていただいたり、言い足りなかったことなどをご紹介いただくということで。う
ん
はい、
まず言い足りなかったことの一つとして、はい、大友さん、あの、ね、どうやってさっき
のやつ使えるんだって
。この本どうやって。いやもうリスナーさんたちもどうすれば、クラファン参加できなかったけど、買いたい、そうですよね、見たい。
あのクラファンで配った以外に、うん、あの100部ほどまだ残ってるので、うん、DVD も200部ほど残ってるそうなので、
はい、書籍も DVD も、はい、
プロジェクト福島のホームページ。で購入できます
買える、
うん、今日から購入できるようになったかな。この番組に合わせてくれて、
あ、ありがたい、
俺この番組に出るからって言ったら、
うん、リスナーの皆さん、
はい、ということは今から
そう
もうあのなので多分あの X とかいろんなので確認すると出てくるんじゃないかな、つながる先が、はいはい、
プロジェクト福島のホームページ、セッションからもリンク貼りましょうね、
はい、ぜひとも、
はい
はい、さて今日はどんなお話、通信で、
ね、通信なでクラファンに関係あるんですけど、はい、実はあのアマちゃんの音楽作ったビッグバンド、スペシャルビッグバンド、はい、まだ今も続いていて、続いてんです。10周年の時にもアマちゃんの音楽やりましたけども、あのそれ以外にも福島で あの盆踊りの活動とか、あと各地で一般の人たちでやるワークショップとかも参加したりしながら、この 10年間 ですね、うん、アマちゃんからね、はい、11年そろそろ、
ま、12年目です ね、
ね、12年目だ、うんうん、
あのずっと誕生日一緒だから
進化し続けてきて、うん、アルバムも出したりとかしたり、ね、時々飲んじゃってやったりもしてるんですけど、うんうんはい、あのいよいよ海外公演が10月の、中旬から11月頭にかけてヨーロッパ各地のフェスティバル出ることが決まって、
うん、すごい
正確に言うとパンデミック前に実は決まったんです1回、はいはい、だけどパンデミックになって全部中止になったらこれもう無理だなと思ってたらやっぱ今年になって去年かなになって急にやっぱパンデミックで止まってたところからオファーがいっぱい来だして、うん、じゃあ行こうっていうんで行くこと決めたんですけども、はい、あのなんていうの交通費の高騰、
はいはいはい、
飛行機代が高い
わ円安で
円安
オイル高
それで計算したらこれはアマちゃんの稼ぎを投入してもやばいってくらい赤字になりそうで、はい、なんであの福島大風呂敷の時もクラウドファンディングやったんですけども、うん、個人で初めてクラファンを6月くらいに
大友さんが、
はいはい、ビッグバンドの、ヨーロッパツアー応援してくださいっていうその代わり録音したのをアルバムにして差し上げたりとか、うんうん、いろいろ返礼品だからまあ言ってみればライブ音源の前売りみたいな意味もあるけどでもまあビッグバンドの人たちヨーロッパに連れて行きたいと思いはすごい強くて、うんうんはい、一つには震災後の福島とか僕がいろんなところでやってきた活動ってヨーロッパの人たちは全然理解してくれてなくてなんであんなとこに行くんだって言われちゃうんですよねいやいや人住んでますから、でそこから始めないとダメで
福島のイメージが
もう向こうの人にとってみれば福島のイメージってチェルノブイリみたいなイメージになっていて、だからそこに行ってること自体がまず分かってない上にそこで盆踊りをやったりとかビッグバンドの活動したりアマチュアが生まれたりっていうのもなかなか伝わらないのでビッグバンド連れてきたいってずっと思ってたんですね。で同時にビッグバンドのメンバーたちもずっと国内で一緒にやってきたんで僕がヨーロッパで見てきたいろんな音楽の景色を見てほしいなって思いもあるんで、うんうん、なんとか今年はこの機会逃したら本当に18人編成なので、
はい、
なかなか行く機会もないのでって思ってます。
でも送り出したい、
うん、なんとか行きたいので、来月くらいにモーションギャラリーっていうサイトでクラウドファンディングを立ち上げようと思っているので、
はい、
ぜひぜひそれまた告知しますし、はい、こちらにも連絡入れますので
その時また来てください、
うんうん、あ本当ですか、うん、来ます来ます。
私後半参加します。もう大応援
よろしくお願いします。
アマちゃんビッグバンドをヨーロッパに、
はいうん、送って、
そして福島の情報を、ねうん、更新、
そうよ、うん、だってチェルノブイリだって生活があって、
そうそう、
福島にだって生活があって、
そうなんですよね。
でそれらの情報がなんか凍結されてるじゃないですか、
う
ん、
やっぱり一番ひどい時のままで人ってどうしても止まるし、ニュースもひどい時のことしか言わないですからね、
う
ん
う
ん、やっぱりその後どうしてきたかっていうのと、そこでなんでこんな僕がアバンギャルドやってた人間が一般の人たちと音楽やってるのかっていうのも正確には伝わってない感じがするので、その辺のところはやっぱりちゃんと更新したいというかのがあって、そんなのもあってクラファン初めてやります。
うん、ノイズの大友義入さんだからこそできるよね、はい、世界に向けて。
そうよ、
うん、
もともとノイズで知られてて、
そうなんです
よ、からのですから。
いやだから向こうの人から見たら変だと思うんですよ、ギャーってやってた人が、はいはい、チャラッチャッチャってやってる、うん、テレビでやってるからお前はコマーシャリズムに落ちたのかくらいに思われてるところもあるんだと思う。
ノイズリアリティだと、
う
ん、
そうそう、
なんだメロディー作りやがったみたいな。
あ、そうそうそう、もう本当にそうですね。そんなとこもあるので、
はい、
なんか一から説明するのもすごいめんどくさいので、
逆に
音楽でいっちゃえと思ってて、
そうだね、今大友さんをノイズとつなげてわからない人もいるかもしれないですよ。
日本のリスナーだとそうかもしれない、
アマちゃんの方で認識して
て、ということ で、ね、はい、今日は大友さんのノイズ音楽
用意してんの、
用意しましたので、はい、そちらをおかけしたいと思います。
何かけるんだろう、大丈夫、
はい、じゃあ南部さん曲紹介を。
あ、紹介します。あ、はい、そうですね、
はい、
ノイズトゥーノイズ非常階段、大友義入で2015年版。
大丈夫かな、放送事故。
はい、ノイズトゥーノイズです。
いい音だ、
非常階段、
かっこいいね、
いい音だ、
非常階段、はい、本当最高ですよ。
うーん、
そう、こういうの聞いちゃうともうノイズ血糖値が上がってもう本当に大好き、一番好きだかもしれないこの世で、こういうのが。うわ、アマちゃんみたいな音楽も好きなんだけど、
ね、再びセッションで22の時もノイズ、ね、かけた、フルでね、うん、
かけましたよ。大丈夫だったですか？
大友さんはその時も、うん、あの大丈夫って言いながら、うん、大丈夫って聞いてました。
いや、すごい心配する、うん、自分のこの趣味思考が世間一般とは違うという自覚もあるので、はい、どっかで申し訳ないなって思う、
どこかの誰か今ラジオとかカーステを叩いてるかもしれないですね、
う
ん、あれ
壊れちゃったみたいな、そう
って、うん、
それこそがノイズですから、
うん、はい、そうだね、
それからの
からのこの、
はい、
この振れ幅っていうか間がないんですけどね、
こちらもアマチュアのテーマソング、
もう40周年今年、
ね、さっきあの合間に南部さんがずっとアマチュアの話を熱く語られてもびっくりしたんです。
セッションの放送開始日とアマチュアの放送開始日は一緒で、うん、で、はい、私が再びラジオに戻ったのもとかいうのことをコンコンと大人に話、はい、10年目の時に乗りに行ったんだ三陸鉄道にっていう話やらをね、
のんちゃんってこの番組出てる、出てます、
出てます、出てます、
のんちゃんと一緒にまた来たいな、
そのう
ち、
あ、いいですね、
ね、ね、
ぜひ
そのうち機会あったら、うん、そんな俺の権限で決められることじゃないですけど
いや、くどきます、
はい、はい、
でも、ノイズとビッグバンドやってる時の、うん、なんでしょう、エモーションとか、うん、あと、まあ、当然ながらコミュニケーションのあり方とかってどうですか？
あのね、でもあの今もう混ざくってんですよね、ビッグバンドの中にノイズもどっちも混ぜてて、やっぱ両方僕混ぜたいなと思ってて、うん、それであのノイズの面白さって、 ある意味あのいちいち考えていかなきゃいけないんです、あのこうやればノイズっていうのがあるわけじゃないので、うん、これ大丈夫かとか、
うんうん、
っていうのは普通の音楽をやるときはこれ大丈夫かじゃなくて、ある形にのっとってその音楽の言葉を喋ればいいんですけど、うんうん、ノイズの場合は言語じゃないので、
はい、
多分そこが好きなんだと思うんですよね、いちいち考えながら、
うんうんうん、
だけどどっかで体のどっかがそれを求めてるっていうのは、もともとロックとか大好きでギャーッ地味編とか好きだったせいもあるんですけど、なんかそういうのって多分さっきのニュースにも関係してくるんですけど、うん、まあ、これはこんなもんでしょう、時間だからマイク切りましょうみたいなのに対してノイズは有効というか、うんうん、いやいやちょっと考えましょうよって、
うんうん、
あの人言ってることを聞きましょうよって言えるのが僕ノイズだと思って
るので、うん、ギャーって言ってみるみたいな、
そうそう、ギャーって言ってる人いるのって意味があるんだよっていう、
うんうん、
あのデモってコスパが悪いとか言う人平気でいるけど、コスパなんかどうでもいいって思うんだよね、
うん、
ざーけんなって思う、
うんうん、
そのいいじゃないですか、こうノイズコスパ悪いもん、
ノイジーにしてこうぜってことですね、
もう最高にコスパ悪いのでいきましょうよとか、うんうん、大丈夫かな俺、
いや全然
お酒も飲んでるので
調子を出してますけど、同じ気持ちです、
はい、いや、はい、今日さらに大友さんがギターの演奏を録音で用意してきてくれたっていう、ここでしか、今日6時に録音したんですか？
そう、ここに来る前に6時くらいに家で大急ぎで録音して、俺南部さんに聞かせようと思ったの、アマちゃんの中のタイムって曲急にギターで弾こうかなと思って、
うん、
だからちゃんと整理してなくて、そう、あの初めてギターでソロでやって、
はあ、
下手ですよ、下手だけど、まあ俺好きな、こういう感じが、
ちょっと泣いちゃうかもしれない、
聞いてみます、
じゃあ聞きましょうか、大友秀治さんのタイム、
いやダセーぐらいなんだよ、
我慢しろよ、
あきちゃんとセリフやらがよぎってくる、夏バッパ大量期で行ってこない、
ね、
じゃじゃじゃ、
全情緒が、全情緒が溢れ出る
よかった録音してきて、
嬉しい、キスターの皆さんもすごい場面に立ち会った ね今ね、
これ南部さんへのプレゼントということですけれども、はい、セッションでお預かりしましたので、ここぞという時に
使ってください、使ってください、はい、
使ってください、
クラウドファンディングします、
うん、何かという場面にはこの曲使いたいなと思います、
うん、
うん、またね、あのモーションギャラリーでクラウドファンディング、これからということですけれども、
はいはい、
あのまたそのタイミングで、
はい、
ぜひ
ありがとうございます、
はい、
いつでもお待ち、
来ます、呼んで呼んで、いつでも、
うん、あとあの選曲とかね、しに行きたい時とか、うん、
はい、
うん、この曲が熱いんだっていう時なんかは、
わ、
うんうん、
かりました、やります、
ノイズ特集もね、
ノイズ特集大丈夫かな
君たちはいけるかなみたいな、
大丈夫かな、
はい、今日は音楽家大友秀治さんをお迎えしてお送りしました、ありがとうございました、
どうもありがとうございました、
明日のこの時間は調達コンサルタント坂口孝則さんの担当です。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。